Body。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。イエーイ。はい、日向坂46の金村美久です。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひ皆さん、ハッシュタグ余計なことまで、ことは漢字です、ぜひつぶやいてください、よろしくお願いします。そして今 WKFES2022 真っ最中です。真っ最中、本当に真っ最中。日向坂はですね、昨日1日目やって、で、明日が2日目ということになりますね。いやー、本当ね、暑い中来ていただき、本当ありがとうございます。そう、こっちのね、ちょっと世界ではね、まだまだ、まだまだ、リハーサル段階みたいなところなんですけれども、本当にね、毎年ね、恒例になっていくのかな。今回2回目になるんですけれども、やっぱ野外のね、ライブはね、全くね、屋内のライブとはね、ちょっとまた異なってくるんですね。多分、今頃私は、コニファーフォレストの方にいるのかなと思うんですけれども、暑さ対策、そうなんですよ、もうこの時期はとにかく暑さと日焼け対策、これがねもう大事になってきます。あー、もう日焼けしてる、もう日焼けしてる人が前にいらっしゃるんですけど、やっぱねアイドルにとってね紫外線は大敵なんですね。そう、やっぱり白、まあ別に黒くても全然いいと思うんですけど、なんかやっぱね、日焼けするとね、痛かったりとか、すごい肌にね、支障が出ちゃったりとかするから、塗ったりとか、着たりとかするんですけど、去年はね、みんなでお揃いで、農家の人かなみたいな、ツバが大きくて、この後ろにこう、なんていうんですか、なんか布がついてるやつを被ってやったんですけど、それも暑いんですよ。もうやっぱ、もちろん、すごいガードされてる感はあったんですけど、自分的にはですよ、個人的には結構なんか暑いし大きいし、もうちょっとなんかスタイリッシュにできないかなって今年は思っていまして、なるべく今年は涼しくて軽くて、装備をねゲットできたらなと思ってるんですけど、あとはなんだろう、日焼け止めはもちろん塗るし、あとメンバーによっては飲む日焼け止め飲んだりとか、そうですね、皆さんも多分炎天下の中ずっとライブを見るとかになっちゃうと思うので、まあ今年はね夕方から開演だと思うので、去年に比べたら暑さはまだ落ち着いてるといいなとは思うんですけど、にしてもね、熱中症対策とかやっぱしないと、本当にライブ中ね、倒れたりとかしたら本当に大変なので、ぜひ水分とね日焼けとかその対策をね練って来ていただけたらなと。そうです、傘はダメです、傘日傘はねちょっと後ろの方とかにね多分迷惑なさめですよ。ぜひなるべくその肌にこう身につけられるぐらいのものだといいのかなと思いますね。すごい楽しみですということでですね、富士急ハイランドあるある、あるあるですか。私は本当に高所が苦手なんですね。ふわっと感がとにかく苦手なので、一度も富士急ハイランドさんの飲み物には乗ったことがありませんし、戦慄迷宮にも入ったことがありません。ちょっと勇気が出ないです。メリーゴーランドはぜひ、でも仲間がねいたらより楽しめるかなと思うので、ええー、みたいな顔しないで。そうです、富士急ハイランドさんは本当に世界級のジェットコースターとかにたくさんあるから楽しめること間違いなしなんですけれども、まあ私みたいにちょっと絶叫系苦手だなっていう方は、ぜひなんだろうな、そういうメリーゴーランドとか、絵描いたよね去年。あ、描きました。そうですそうです、私がテカのリリースのヒットキャンペーンの時にテカの曲が流れながら、周りの柵のところに絵が飾ってあるっていうのを富士急さんでやらせていただいて、やっぱりね、すごく密接なね、関わりがあるんですよ。あ、テカが流れましたけど、けれども。あんま、あれまだ、あ、ないです。今はなくて、あの時の1ヶ月、2ヶ月ぐらいの間だけ限定公開と、曲が流れてなんですけど、ぜひね、また何かヒット祈願とか、なんか撮影協力とかもね、やっぱり富士急さんにはとてもお世話になっているので、甘えさせていただけるのかな、とか思ったりはしますけど。いやー、そうですね、富士急さん。いつもコニファーフォレストさんでライブさせていただくんですけど、一番のね、みんなの癒し、と言ったら、確かにそうだわ、使えません一つも残念でした。そうなんです、今年のですね、バックヤードにはですね、 アイスボックスがたくさんあるんですよ。なんたってすごくないですか。いや夏といったらアイスボックスでしょ。一番夏のアイスって言ってパッと思いつくの結構私アイスボックスなんですけど、あ、CM 見てありがとうございます。ウェブ CM ね、今また新しい、TikTok とかもね更新されてるのでぜひ見てほしいんですけれども、やっぱね今回アイスボックスさんがね春頃からタイアップさせていただいてるんですけど、夏もね引き続きタイアップさせていただいているので、やっぱりねぜひそのフェスの時応援する片手にねアイスボックスあったら、いや曲楽しみながらアイスボックスとかね楽しいと思いますよ。ぜひ用意して楽しんでいただけたらなと思いますということでこの辺にして、今日はじゃあ昨日ね私たちのライブもあったということで私たちのね夏曲書きようかなと思います。どうしようかな。じゃあこれにしよう。日向坂46でこの夏をジャムにしよう。ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。
ここからはこんな特別企画をお届け。 W 欅フェス2022真っ只中、世界で一番熱い応援コメント。あ、すごい。はい、ちょっと私は全然まだ理解してないですけれどもすごいノリノリですね。オープニングでもお話しした通り W 欅フェス2022真っ只中でございます。残すところあと2日。私たち日向坂46は明日土曜日にライブを控えているということで、番組に私宛ての応援メッセージが届いているようです。しかも日本のみならず世界各国から来ているとか。ちなみにニブちゃんの写真集発売の時に同じような企画をやったんですが、その時はトム・クルーズさん、ニューヨーク滞在のピース・アヤベさんベジータ・アンミカさんなど様々な方からメッセージをいただいたそうです。いやー、ベジータさんからも来るんですか。なんてこった。この番組も大きくなったなということでね、1つ目いきましょうか。はい。お、これはまさか、ミクティ、暑い中、お疲れ様、ミランダカーです。紫外線はお肌の敵。リハーサルはもちろん、本番中もしっかり予防するのよ。どうせ、スタイルよく見せたいからって、ろくな食事してないんでしょ？それではダメ。美は内側から始まるのよ。それじゃあ、おしゃレベルが私に追いついたら、ぜひ、お会いしましょう。あなたの活躍、期待してるわ。じゃあね。ミランダカーさん、これ憧れですよ。やっぱりミランダカーさんからコメントいただくことなんて一生できませんから。もう私だけなんじゃないですかね。アイドル界でミランダカーさんから応援コメントをいただいたのってじゃないですか。世界のファッション、そうですよ、ファッションモデル、もう誰もが知ってる。私も知ってますそれはそうか、それは知ってますよ。ありがとうございます。本当に励みになりますもん。ありがとうございます。これなんか折ってあるんですけど、これ開いていいんですか。神奈川県の目から鱗滝さん、誰ね、どうだったんですか。これはミランダ母さんですよね。職人、職人が、あ、ミランダ母さんに職人ついてる。あ、マネージャーさん的なことですか。あ、すごい和風な名前で鱗滝さんね、ありがとうございます。いやー、ほんと和訳してくださったのかな。あ、そういうことか。そうですもんね、やっぱ英語ですもんね。はい、これ本物。あ、本物か。うわー、嬉しい。じゃあちょっと読んでいきたいと思います。ミクティ、暑い中お疲れ様、忘れちまったか。俺だよ、俺、ハンバーグだよ。ひゅう、ここで暑さをさらに煽る鉄板ジョークを一つ。実はハンバーグ、 W 欅フェスの抽選に漏れちまってな。でも落ち込んでないぜ。抽選に漏れる前に肉汁が漏れてるからね。カーン、ハンバーグすごいですね。やっぱメールからもね、すごい情景が浮かびました。すごくハンバーグさんがハンバーグしてる すごいな、こんな光景をこうメールでね、やっぱりメールでもすごくわかりやすくこんな伝えてくださってありがとうございます。嬉しいです。本当に一度ねお会いしてみたかったんですよ、ハンバーグ師匠。あ、こちら兵庫県の彼女はマムシ指さん。ま、これは どなたですか。作家、あ、作家です。あ、作家さん、あ、あ、仲良しの。あ、はいはいはいはい。ハンバーグ師匠の、はい、仲良しの作家さん。あ、さ、なんで書いてあるんですか。いや、なんで書いてある。嘘。あ、ありがとうございます。はい。仲良しの作家さんもね、名前を、ありがとうございます。これすごい。嬉しいな。誰だろう。嘘。嬉しい。ビクティ、お疲れ様。嬉しい。ワンオンクロック、ボーカルのタカです。うわ嬉しい。タカさんだ。いや、大好きです。本当。嬉しいです。もう世界でね、活躍されてる。いや、僕も、フェスの時は最高に盛り上がっちゃって熱くなるんですが、決める時はクールにかっこよく歌ってます。ミクティも熱さに負けず、クールを保ちながらも、その上を行く熱さを目指して、夏を盛り上げてください。ありがとうございます。やっぱね、ワンオクロックさんのライブの盛り上がりはすごいですからね。もうそう、みんなこう、わーって、こう、どんどんもう、重なり合っちゃうぐらいね。あれがね、やっぱ楽しいんですよね、フェスとかの醍醐味。今はね、なかなかそういう、なんだろう。どんどん人が人の上をなんか登っていくのか、モッシュとかできないけど、あ、お日様かも。嬉しいです。ぜひ、そのお日様、タカさん、もし、これ聞いてくださってたら、ライブいつでも、はい、お待ちしておりますので、ぜひ、一つ、連絡をいただけたらなと思います。ありがとうございます。すごい幸せです。これ開きますか？東京都の、クールちゃんぽん。クールちゃんぽん。あ、冷たいちゃんぽんみたいな。冷たいちゃんぽん好きなのかな、タカさん。タカちゃん。タカちゃんって言っちゃった。ごめんなさい。ごめんなさい。タカの？あー、はいはいはい。あ、ローディーの方ですね。かも。かも。あ、タカさんのね。ああ、ラジオネーム。あ、タカさんのラジオネーム。ああ、なるほど、なるほど。ありがとうございます、わざわざ。そんな、いいのに本、ご本名で来てくださいよ。嬉しいな、なんか、本当に。本当に嬉しい気持ちになりますね。え、誰だろう。うわあ！え、この方って。ミス・カネムーラ。暑い中、お疲れ様！フレディ・マーキュリーです。あの、かの夢のロックスター。映画はね、すごい大盛況で。イェイ！ウィー！はい。今日はミス金村に最高のライブを作り上げる極意を伝えに来たぜ。それはズバリ、君自身が全力でライブを楽しむことさ。今は声を出すことができないから、本当に楽しんでもらえるか、不思議だよね。でも君自身が燃えまくれば、オーディエンスたちも君のその熱量に応えてくれるはずさ。だから、自信を持って全力でライブを楽しんでくれ。熱いステージ、楽しみにしてるぜ。イエーイ。すごいですね。海外の子も、誰もが知ってるフレディ・マーキュリーさんですよ。ぜひもう、ライブで、もう日向とコラボさせてください。日向かけるフレディ・マーキュリーっていうすごいビッグネームのコラボ。いや、実現したらすごいと思いますよ。映画とかの大盛況のライブ。もう、みんな、わーってなってるライブ。あんなライブができたら、なんて幸せなんだろうと思いますよ、私も。世界でね、本当に一番ぐらい有名なロックスターですから。こちら、福岡県のシジミ泥棒。シジミ泥棒さん。フレディ・マーキュリー、シジミ泥棒してたんですか？ラジオネームシジ、よくシジミなんて言葉ご存知で。
フレディ？
うん。ああ、なるほど。活かしてますね、なかなか。活かしてるラジオネームだ。ありがとうございます。ああ、すごいな。ちょっと著名人すぎて、私も頭追いつかないですよ、これ。ミクティーミクティーいや。暑い中、お疲れ様。マライア・キャリーです。マライア・キャリーだ！ 正直日向坂46はよくわからないのだけど、ミクティがお寿司好きと聞いて、私もお寿司好きだから急遽応援メッセージ送ってるわ。もし暑くてどうしようもないときは、All I want for Christmas is you を聞いて冬を感じてみて、涼しくなれるかもよ。同じアーティストとして素敵なライブ残していきましょうね。そして今度一緒にお寿司食べましょう。ありがとうございます。マリアイアキャリーさんです。マリアイアってちょっとマライアキャリーさんだ。うわー嬉しいな。いや、夏のフェスにも来てくださるんですね。銀座かな。あ、銀座のお寿司、あ、いいですかね。私そんなあのご馳走するお金とかはちょっと笑い屋さんに ご馳走しなきゃですよね。でもさすがに私、いいんですか、いいんですか、あ、ご馳走になってもいいんですか。いや、ブラックカードだから。あ、そっ、ブラックカードをお持ち、そうなんですね。ちょ、私はまだカードとかも全然作ったことない。あ、ありがとうございます。ということで、神奈川県のドッグワンダフルさん、すごい、ドッグワンダフルさん、これはあれですか、マライアさんの友達がドッグ、あ、ドッグワンダフル、いや、なんかちょっと確かにありそう
がやっぱ送ってくれた、送ってくれ
た、 ありがとうございます。本当にお寿司ね、ぜひ楽しみにしてます。私もありがとうございます。届いたらいいな。さすが大変よこれ、これ大変これ大変もうなんかだんだん麻痺って慣れてきたな。終わった、終わったよみんな。もうよくここまで聞いてくれました。皆さんありがとうございます。あ、流れてくれた。まあそうですね、まあこの企画を通して私たち日向坂46もこんなに著名人の方からメールをもらえるような存在になれたらいいなと思いますし、もっともっと世界中に日向坂を広めて、いろんな各地のお日様を増やしていけたら幸せだなと思います。ちょっと滑ってすいませんでした。滑ってますかね。どう、私はわかんないですよ、スタッフより日を認めてる。日を認めてる。ちょっとすみません。日を認めてる。いいですよ。ここはですね、余計なことをやる場。こういうことでさえ余計ではないんです。だから、そんなに落ち込まないで。金村美久でした。それでは、明日、ライブ頑張りたいと思います。皆さん、メッセージありがとうございました。
プレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ちょっと滑ってすみませんでした。ああ、全然いいですよ。え、滑ったのか全然私は分かってない。ごめんなさい。しっかりやってたつもりだったんですけど、滑ってたんですね。あの、手応え、にぶちゃんの時手応えあったんですよね。
なんか作ったら面白かった。
あ、作ったら。いや、なかなか、いや、でもそうですね、いい終わり方ができたと思いますよ。こういう発見も大事ですしね。いや、イエイイエイ、これですよ、出ました、ゴールデンピースです。イエイイエイイエイイエイ、これ私たまにやるんです。大丈夫、ゴールデンピースって言います。みんなでピース、みんなでピース。それではふつおたをね、読んでいきたいと思いますよ。千葉県のソラミナさんからいただきました。ありがとうございます。そういえばこの番組の放送回数がもう少しで100回になりますね。そうなんですね、今日何回目ですか。95。おー、すごい。ラジオ番組が100回を迎えるときはよくイベントをやったり、公開収録をしたり、グッズを作ったりしてお祝いすることが多いと思います。そこでこの番組放送の100回記念に何かやりたいことがありますか。やりたいです。生放送か公開収録かやりませんか、どうですか。私たち、そうなんですよね、これは今あのベルクさんとかとも今あの聞いてくださっているので、あの話し合いができたらなと、前向きに検討ができたらなと思っておりますけれども、やりたいです。グッズも結局作るって言って作ってないし、イベントとかが多分開催されたらあのグッズもねできるんじゃない、実現がより近づくんじゃないかなと思うので、どうですか、 やらせてもらえませんか、お願いします。いやこれはでもな、うん、100回でよくやるって書いてるしな、まあ、よく言えば、まあ、美穂と3人でやりたかったなとは思っちゃったりするけど、マネージャーさん次第だな。ああそうなんだ、忙しくない、違います違います。だってこうやってラジオの収録をしに毎回来てるわけですから、その分をほら公開収録とかイベントで収録して、それを生放送で流すとかいろいろあるじゃないですかね。一回話してたし、にむちゃんも忙しい、そうですね、にむちゃんは忙しいですね、はい、なんかやります、なんかやります、絶対待っててくださいって言っとけばなんかできるかな。続いて千葉県のジャスミンティーさんからいただきました。16歳の女の子からのメッセージです。ありがとうございます。ミクティこんばんは。こんばんは。最近は初夏だというのに猛暑の日々が続いていて、ハンディファンと冷房が欠かせません。高校の授業でもクラスの3分の2の人がハンディファンをつけていて、すごい時代だなぁと高校生ながらに感じています。ミクティはハンディファンなど手持ち型の扇風機は使ったりしますか？かわいい質問ですね。すごいありがとうございます。ハンディファンは大事ですね。持ってますよ、持ってます。やっぱ最近でも電車の中でもよくこう持ってる、その女子高生だったりとか、そう首からねかけるタイプのやつをつけてるサラリーマンの方とか結構いらっしゃって、まあ確かに持っとくに越したことはないよなと思うんですけど、撮影とか、その、多分ね、夏の撮影、かなり汗かいちゃったりとか、日焼けがとかあるので、メイクさんとか、その制作側の方が大量にハンディファンをこう用意してくださって、もうメンバー一人に一個ぐらいはあったりとかするんですよね。本当に大事ですよね。あれ、3、4年前から使い始めた。ああ、私は1、2年前ぐらいかな。ハンディファンね。でももうなんか持ってることが当たり前みたいになってきましたもんね。でも私は意外とうちわが好きだったりするんですけどね。うちわとか扇子。私お風呂上がりはいつもうちわです。でもこれは、別におしゃとか言うわけじゃなくて、なんかそっちの方が涼しいんですよね。うちわってなんか涼しくないですか？絵になる女、本当ですか？あら。なんかまあ浴衣にさ、うちわとか扇子とか、そっちの時はなんか、その方が風情があっていいかなとは思うんですけど、まあ効率とかで考えたらハンディファンだよなと。まあどっちもいいですよね、なんか。どっちもこう併用して使ったらいいなと思いますけどね。まあ暑いからね、本当に。いいんですね、というか高校でハンディファン持ってって。すごい時代です。まあ確かに、それで熱中症とかになって、体調悪くなって来れませんでしたとかなったら、大変ですもんね。だからなるべく自分の身はね、自分で調整して、ね、健康に過ごしていただけたらなと思います。はい。こちら。神奈川県の3歳のサイさんからいただきました。ありがとうございます。金村さんのブログを読んでいて、ふと気づいたのですが、金村さんって自撮り写真でよく、むっって顔してますよね。一度その法則に気づいてからブログを読んでみると、その顔の写真がたくさんあって、金村さんの得意顔なのかなと勝手に想像してしまいました。メンバーの自撮りでよくやりがちな顔ってありますか？そうかな。まあ確かにあんまりこう笑ってる歯を見せてる写真の方が自撮りだと少ないかなっては思いますね。なんかなんでだろう、なんか何枚か自撮りって撮るんですけど、まず最初はそういうなんかオーソドックスな真顔に近めな写真から、こう口角をちょっと上げて歯が見えるぐらいの笑顔とか、ジャンルを決めてね、その日時々に合った顔で撮れたらなと思うんですけど、なかなかね、そう今の瞬間でしか自撮りできないみたいな時は、そういう顔になりがちなのかも、だから癖になってるのかもですね。それがメンバーの自撮りでよくやりがちな顔、そうですね、なんだろう、いや、あるかな。ゆべちゃんの自撮りはちょっとなんか寄り目じゃないですか、わりかし。割と真正面から照明写真味がある感じかな。それはなんでだろう。あれバザ新しい、なんでですか、知ってるんですか、なんでですか、理由を知りたいです。
知らない
。ちょっと今度聞いといてください。インパクトじゃない？あードーンっていう顔のインパクト、うん、確かに私の考え方とはちょっと違うかも。じゃあ討論しましょう、討論。 みくちゃんの決め顔は口半分、あ、半開きのやつか。それ自撮りでは絶対やらないです、私。だからだかもしれないですね。大事なんですよ。私は写真をね、人の写真を撮る身から して言いますけど、決めちゃってる顔よりも、抜けてる、自然体だな、っていう写真の方が、好きです。どうですか皆さん、そう思いませんか自然体ってか、なんて言うんだろうな、こう決めて写真撮ってます、イエイピースみたいな感じよりかは、なんかこう振り向きましたみたいな、あ、はいはいはいはいはい、よくね、それは結構前の写真だけど、その顔がやっぱね求められてる時があるんですよ。特にファッション誌の撮影とか、そういうランウェイの歩いてる時とかは、緊張した面持ちみたいな、口をマイチモンチみたいな、うんみたいな感じで行くわけにはいかないですから、あの、なるべくね、こう、リラックスしてます。私はちょっと余裕を持ってます、みたいな感じの面持ちの方が、見ててね、こう、合ってる。その世界観に合ってるっていう時があるということです。なんかすごい真剣に語ったけど、そう、そうなんです。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで金村美久がお送りしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。本日もエンディングのお時間となってしまいました。本日の収録はカロリー高いですね謝ってる大丈夫です大丈夫です。私すごいハイカロリーな食べ物大好きなんですそう、ハンバーガーとかそう好きなんですよ。ポテトチップスとか好きなんですよ。ぜひ。なんかちょっと全然逆にこうあっさりした食べ物よりね、こう食べ応えがあってすごく美味しかったです なんだこれいやー、なんだろうな。でも新しい企画もどんどんやっていきたいなっていうのはすごく思いますね。あとニブちゃんともやりたいなって思ってるんですよ、私。どうですか？結構ね、やっぱ一人ずつの回にが増えていっちゃうと思うので、定期的にね、やっぱ人とも対話したいなとか思ったりするから、それも叶えられたらいいなと思います。100回目ね、記念日の時はぜひどうでしょうかという気持ちは持ちつつっていう感じですかね。はい、ありがとうございますね。ふつおたもいつもありがとう。ということで、メッセージは携帯アプリのオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディの中にある番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひそちらも聞いてください。公式ツイッターアカウントはyoki_tfm です。ぜひね、フォローまだの方はよろしくお願いします。ここまでのお相手は日向坂46の金村美久でした。チャオ
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。ということで、今回の収録も終わりました。ありがとうございました。いやー、私はですね、あ、もう早速なんですけど、やっぱラジオでやりたいこといっぱいあるんですよね。あの、一度、これは他の番組になってしまうんですけれども、レさんで、あ、すごいお腹鳴っちゃった。ごめんなさい。お腹空いてます。レコさんで、生電話。はい。を一回だけ体験したんですけど、すごいライブ感といいますか、楽しかったです。楽しかったというか、なんかすごい面白いな。そんなことがやっぱ、よくあるじゃないですか。電話かけますね、みたいな。今、ラジオでよくあるある。ですよね、うん。ありがとうございます。そうで、それをできたら楽しいなって思ったんですよ。その時どんな話したの？その時は、隣の家の女の子に告白したいんだけど、なんかどうアタックするべきでしょうかみたいな相談を私たちが一言でアドバイスするみたいな感じだったんですけど、そういうのを、まあ、お便りっていう形で、いつもこう、ね、余計なことまでやらせていただいてるんですけど、まあ、収録ではね、その、リスナーさんからの声が聞けたら、その方も嬉しいし、もっとね、お便りもね、増えるかなって思うんですよね。まあ、お便りいっぱいあると思うんですけど、焼きもち焼かないかな、リスナーさん。いや、でも元、他の、番組とかでもやられているので、それはもう、 多分皆さんね、ラジオね、こうやって聞いてくださってる方は、あ、そんなの余計なことまででもできたら嬉しいなっていう気持ちかなって私は思うんですけど、どうですか？やってみる？あ、全然すごい。やっぱいろんなね、新しいこと、余計なこともやっていく番組ですよ、こちら。あ、今胸を打たれています。なんかね、とりあえず今日もありましたけど、そういうゲストをお呼びする回とかももうこれからちょっとありそうですし、また100回記念のなんかもやりたいですし、そうですね、夢膨らむばかりですね。そういうラジオっていろんな形のその伝え方があるなぁと。なんか私も東京 FM をすごい、私のすごい、あの車の中でやっぱ流れてるの聞いてるんですけど、スカロキョがずっと流れてるから聞いてるんですけど、やっぱリスナーさんとのすごい掛け合いがね、なんか仲良しだなと思って。いいなと思って。憧れます。いや、どっち、全然それは、あの、ただ違います。あの、今日、あ、そういう、なんだろう、いろんな公開収録やりたいですとか、そういう話が出てたので、今、はっと思い出しただけに過ぎないんですけど、まあね、皆さんもぜひ、あの、考え、一緒にこの番組作っていただけたらなって思うので、その、やりたい、コーナーとか企画もそうですし、こういうのをやったらいいんじゃないみたいな。まあそれはもちろんこう選別させていただきますけど、ね、すごいアイデアがね、たくさんある分にはすごくいいと思うので、そうそうそう、そういうちょっと真面目な話ですけど、そうそう、もっとね、大きくできたらなと思ってます。はい。100回目楽しみだな。待ってますからね。はい、ということで本日もありがとうございました。金村美久でした。バイバーイ。オーディー。